こんにちは、遠藤和樹です。白石浩和の勇気対人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
はあ、今日も行きましょうか。
はい、お願いします。
最近はお忙しいですか？新年明けましてもうね、しばらく経ちますけど。
しばらく経ちますよね。今年もそれこそちょっと、いろんな社労士の先生と提携してのセミナーとか、
ほうほう、
それこそ人事制度が一旦出来上がった、会社で今から回していくぞと本格的にっていうところも多かったりしますので、
は
いはい、なんていうか、そういう意味ではまた私も新たなステージに入っていくことになると思いますので、またそこでいろんな出会いや出来事や事件も起こったりすると思いますので、ね、また報告できたらと思ってます。
楽しみにしております。運用が始まるとね、まあ問題はたくさん出てくるでしょうからね。
うん、
そういったこともこの中で皆さんに共有しながら一緒に学んでいきたいというふうに思っております。
はい、
ということで質問いきましょう。今日はですね、はい、ちょっと質問だけにはなってるんですが、いわゆるコンサル営業系の会社というふうな感じのようです。はい、いきたいと思います。
はい、
はい、私は中小企業をクライアントとし、複数の商品サービスを展開するコンサルティング営業会社におります。うちの営業部隊の人事制度には売上に応じた個人へのキックバック報酬制度があります。
はい、
この制度には上限がなく、売れる人ほど多くキックバックが得られる仕組みになっています。そのため営業力が高く、お客様との関係構築が得意な社員は商品やサービスを多く多角的に販売し、それに伴ってキックバックも大きくなっています。一方で営業が得意でない社員との報酬の差が大きくなりやすく、職場で妬みやひがみが生まれてしまうという課題もあります。高いインセンティブはモチベーションを高める効果がある反面、こうした妬みひがみというような反作用が出るのは避けられないものでしょうか？白石先生はこのような報酬制度についてどのようにお考えですか？よろしくお願いいたします。うわ、これ特殊な環境の方に入るっちゃ入りそうですけど、はい、いっぱいありますよね。
まあね、共感はできますよね。この方のトップの方だと思うんですけど、こういう状態をどういうふうにしのいでいこうかじゃない
ですか。しのいでい
こう。これをね、評価制度の問題だということで、そのインセンティブの度合い、これを少し、なんか社内調和のために少しインパクトを縮めようかとか、ね、上限がないというふうな会社でしたけど、上限を設けたりするのがいいのかとか、まあいろいろね、悩んでるっていう。
いやいや、そういうことですよね。
うん、
で、この方、経営者じゃなく、多分、あれなんですかね、なんか、幹部人事側にいながら、一緒に制度を考えていくような立場なんですかね。
なるほど。ね、これインセンティブがあるからそういう問題が生まれるっていうのは確かにあるんでしょうけども、
うん、
ここで大事だなと思うの
は、ね、はいはい、視点ですね。
視点、うん、まあ今の人事評価制度の問題は何ですかって最初ね、入る前に聞いたら、たくさんの問題が出てきて、こういった問題も一つ15個出てきたうちの一つとしてあって、で、その要素に入れていきましょうみたいなのはありますけど、うん、なんていうか、いろいろね、今の人事評価制度の問題を出してくださいって言ったらいっぱい出るんですけど、
うん、
それがまず問題なのかどうなのかっていうか、ですね。ことはよく思う時があるんですよ。
今の話って今回のケースで言うと、
うん。
白石さん現場に行かれると、こういう、まあ、同じものじゃないにしろ、こういった問題と言われるものが出てくると。うん、
ええ。
けど、これが一個じゃなくて、いろんなパターンでまだ他にも出てくると。
ええ。
で、ちなみに全体見たときに、これ、今回のやつで言えば、これ問題なんですかっていうことですか？
そうそうそう。私も内容に共感したいから、なんでこれがどう問題なんですかって聞くじゃないですか。
はいはい、はい、
社内じゃない人だから全然わかんないから、教えてほしいと思って。そうすると結構言葉に詰まるというか、あれ、出てこないっていうケースもあったりしてですね。 いや、問題だと思ったから言ったんですけど、それの何が問題ですかと言われても、そういう状況が起こってるというところだけ共有しておきますみたいな話で終わる
いや
とい き
や、
と
これ
かでは す
あ
ね。
りそうですね。ただ、ちょっとこの質問に一旦寄って立つんであれば、私の立場で。まあでも、妬みとか僻みが実際に生まれて差があることで、まあ多分、この方のニュアンスだと、その分モチベーションが上がってる人もいれば、なんかなってなって下がってる人もいる。これが問題なんですけど、っていう感じなのかなと思いますけどね。
そうですよね。で、この場合、どう問題なんですかとかいうことを聞いていって、それが評価制度上の問題だと行き着けばですよ。私も共感すれば、それはその制度の問題を、歪みやねじれを直していったらいいと思うんですけど、例えばですよ、視点を変えれば、悲願む人っていうのはね、ちょっと言葉を変えれば、ああいう人になりたいけど自分って今なれないなと思ってる人でもあるわけじゃないですか。ちょっと違うかもしれんけど、そういう要素もあると思うんですよ。ね、組織で言う、稼ぐ人になれない、なりたいと思ってるけどなれない。で、そのために困ってますという社員だと。
私、その立場立ったことめちゃくちゃあるんで、むちゃくちゃわかりますけどね。もう、軒並みみんなガンガン稼ぎまくってて、いや、営業なんてできないし、なんか、どうすんだろう、みたいな。で、憧れるって言っちゃ怖いけど、ちょっとムカつくなって思ってるっちゃムカつくなって思ってるみたいな。
で、そのエネルギーをやっぱり活用して、うまく引き出していくのが上司の役目でもあると思うんですよね。で、僻む力をエネルギーに変えていって、自分もそういう位置に上り詰めるために、私に足りないとしたら何が足りないのかっていうのを一緒に考えてあげてですよ。ね、例えば。で、いろんな商品を扱ってるんだとしたら、その扱うために阻害要因となってることは何なのか。この商品の内容をよく熟知してないことが問題なのか。これをお客様にどうやって伝えることがいいのか、その術が見つからないことが問題なのか。お客さんの前に出れる自信がないことが問題なのかとか、そのね、僻む人の立場になって一緒に悩んで考えてあげて、で、具体的にアクション内容を整理していって、今日はこういう行動をとっていこうとか、いうことを、やっていくのが上司であるべきだと思うんですよね。ちょっとだから人事評価としての問題から逸れる問題かもしれませんけど、よくその内容を聞いていったら、それって評価制度の問題じゃなくて、教育上の問題じゃないですかと。
な
だから
るほど。
稼げない人がいるとしたら、どう稼げるかをちゃんと指導、教育、寄り添えてない上司が問題じゃないですかとかいうことになったりすることがあるんですよね。
なるほど。なるほ
な
ど。
ので、これがどう問題なのか、なぜ問題なのかっていうところは、よくよく、丁寧に整理をしていくと、解決策がまた変わったりするので、という意味で、ちょっとこの方と一緒に、ちょっと質問だけだったので、またさらに言ってもらえれば、一緒にちょっと対話をしていきながら、
なるほど
どこ
ね。
に施
そっ
策がある
か。
のかっていうのは、ちょっと一緒に探っていきたいなと思って聞いてましたけどね。
実際の現場をちょっと今、垣間見させてもらったような、ちょっとこう、やりとりのシーンを見ましたね。今回のこの内容を見たときに、何がどう、御社にとって、あなたにとって問題なんですか？僻む、妬むってなっているとするなら、その方がそうじゃ、そのエネルギーを活用してそうじゃない、この人たちが、自ら、主体的になんですかね、その仕事をするような方に向かうのために阻害要因となってる課題問題は何ですかの方がむしろ、本質的なんじゃないかみたいなところを見て
だ
たりし
から、
てたんですね。
稼げる人間に育てるのが上司だとしたら、そこ、評価項目上でいくと、そこの上司としての評価項目がなんか抜けてたりね。自分だけ稼げればいいっていうような評価項目になってませんかとか。あと管理職は管理職としての役割や、それから評価項目が整理されてますかとか。なんかそういったところが抜け落ちてる可能性もあります
な
し。
るほど。ちょっと思考のプロセスをね、垣間見させていただいて、すごい面白いですね。もうそしたら時間がなくなってしまった中で、ちょっと最後に質問なんですけども、 まあ、よく問題って、やっぱりその理想と現実のギャップが問題となるっていうのは、まあよく皆さんも言うと思うんですけど、なると、何が問題なんですかって言ったときに、この問題が今見えてないかもしれないっていう指摘が一個あったと思ってるんですけど、そうすると、まあ、現実はまあ今こう書いてあるわけですよね。その、この方、この会社にとっての理想が何なのかが逆にもうちょっと明確になってないからこの問題特定がっていう、この辺が会社として理想がバラバラだったら問題解くてもバラバラになっちゃうじゃないですか。このあたりは実際現場入られてって、実際はそんなに綺麗にいかないと思うんで、バラバラが現実な気がするんですけど、どんな感じなんですか？解きほぐいていくんですか？
それはなんていうか王道の回答はないんですけど、それこそこの前行った会社で行くと、いろんな論点、こういう問題も含めて、あれも問題、これも問題、で、これはインセンティブつけないといけないと思いますとか、こういうのハイパフォーマーには秘書をつけないといけないと思ってますとか、いろいろ出てくるんですけど、
はいはいはい。
まあ、そこで、まだ初回とか初めぐらいの会社なので、我が社の人事制度も参考にならないかと思ってっていうことを伝えた上で、人事理念とは何かとかいうお話をさせてもらったりするんですけどね、ちゃんとそれを概念化するっていうことが大事なんですとかいう話をすると、やっぱり全体がごちゃごちゃっとなってるところの一つで、まあ遠藤さんが今言われたビジョンの一つが人事理念だとしたら、どういう人材を我が社は輩出しようとしてるのか、どんな人材に私は、そして皆様はなってほしいのかっていうところが一つ人事理念ですから、そこから手をつけていくっていうことが大事な気がしましたっていうのは、ある会社から言っていただいたことが最近あってですね。
ああ、そ
っから、
そうですね。
それは一つ今遠藤さんが言われた、ね、ビジョンを明確化するっていうことなので、そこから始めていくと、割とごそごそっと問題が解決していくっていうこと
も、ああ、なるほど、なるほど。
あるかなと思いますね。
ま
あ、
なので、そういう意味でも、まずはその問題だったり課題っていうのを全部、ブワッと今、さっきね、15個ぐらいという、なんか、例えばの例でおっしゃってくださいましたけど、出し切って、その上で何が問題なのかって見ていくと、なんかこう、対話の中でここなんじゃないかっていうのが、こう、絞られてくるみたいなプロセスを通るんですかね。
で、あとは、それがなぜ問題なのかっていうところと関係してくるんですけど、問題点っていう言い方をね、すると私も指導を受けましたけど、問題が起こったのが、問題が表面上だとすると、その背景、起こってる背景は何なのかっていうところを特定していくと、15個あったものが、なんと1つに統合されるとか、2つに分かれるとか、いうことがあったりするので、そういう整理も一緒にされてはどうかなというふうに思います。
なるほど。問題とそれを束ねる問題点を探っていくと、ここが1個解決することで全体が解決されるみたいな関係ってことですね。はい、いやー、今日はなんかちょっと、ゆっくりとケーススタディのようなコンサルレクチャーをいただいたような回になりましたわ。いや、大変勉強になりましたね。皆様いかがでしたでしょうか？ぜひね、なんかこういったプロセスを一緒に思考して歩むっていうのも勉強になるなと思いますので、またケーススタディいただけたらと思っております。
はい。
ということで、このとこ終わりたいと思います。はい、白石さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。